あなたがトラウマ的な恐れを持つようになったのは、小さい頃に経験した恐怖から来ているのかもしれません。もしくは前世、前の人生で経験した恐怖から来ているのかもしれません。とにかく人には誰でも、絶対にこうなったら嫌だ、こうなることが怖くてたまらないというトラウマ的な恐れがあるのです。さて、ここでポイントなのですが、人にはこうなったら嫌だという思いが強ければ強いほど、そのことを何度も考えるようになります。心の中でちょこっと考えているうちはいいのですが、実は人の思いというものにはとんでもない仕組みがあるのです。どういうことかというと、あなたが頻繁に考えていることは現実に引き寄せてしまうというルールがあるのです。このルールは良いことにも悪いことにも作用します。例えば、こうなったらいいなぁと良いことを何度も何度も考えていれば、そのうちにその思いにエンジンがかかります。そして実際にあなたの現実に良いことを引き寄せるのです。その反対に、こうなったら嫌だなぁと悪いことを何度も何度も考えていれば、そのうちにその思いにもエンジンがかかってしまう。あなたが絶対にこうなったら嫌だと思っていることが現実になってしまうのです。あなたにとってこれほど恐ろしいことはありませんよね。ですから、トラウマ的な恐れはできるだけ考えない方がいいのですが、これがなかなかできません。普通の恐れと違って何十年も、場合によっては何世代にもわたってあなたの魂に染み込んでいる恐れなので、なかなか手放すことができないのです。それどころか、トラウマ的な恐れに関連することは、ちょっとしたことでも自分の中で拡大して悪く考えてしまうのです。実際に起きた恐れに関する出来事が1だとしたら、100ぐらいの恐れに拡大して考えてしまう。しかも、それはまだ現実に起きていない架空の出来事にもかかわらずです。まだ起きていないことに対して、何日も何日もずーっと心配し、体が震えるほど怖がっている。よく考えてみるとおかしなことですが、何代も何代も生まれ変わっている人には、誰でもそういうトラウマ的な恐れがあるのです。トラウマ的な恐れが心にうずいてきたら、すかさずお守りの言霊を何度も何度も言ってください。雨の御中主様、お助けいただきまして、ありがとうございます。この言葉を言っているうちに、あなたの中にある不安や心配は、スーッと消えていきます。どんなにしつこいトラウマ的な恐れでも、このお守りの言霊を何度も何度も言うことで、それを打ち消すだけのパワーを持っているのです。このお守りの言霊は、強烈な光の波動を放っているので、心の中にどんなに闇、不安や心配が広がっても、 この言葉を言っているうちに、心の中にみるみる光が広がっていきます。どんなに暗い闇が広がっていても、太陽が昇れば一瞬で朝になるように、闇は光が出てくると一瞬で消えてしまうのです。どんなに心配や不安があっても、この言霊を何度も何度も言っているだけで、心の中に光が広がっていくので、安心してくださいね。そのことを踏まえた上で、さらに恐れに関する話を続けていきましょう。恐れの波動を出していると、他の恐れ、事故や病気、トラブルまで引き寄せる。恐れという感情は、なかなか侮れません。あなたが何度も何度もこうなったら嫌だなということを考えていると、それを現実に引き寄せてしまいます。それだけでも怖いのに、さらにもっと恐ろしいことがあるのです。ひとりさんは今回、あなたが絶対的に幸せになるためにも、恐れの恐ろしさを知ってほしい、かっこダジャレのようですが笑い、と思っています。ですから恐れについてさらなる話を進めますね。あなたが何度も何度もこうなったら嫌だなということを考えていると、それを現実に引き寄せてしまいます。さらにもっと嫌なことが起こるのです。それは他の恐れまで引き寄せること。あなたの恐れはさらなる別の怖いことまで引き寄せてしまうのです。どういうことか説明しますね。あなたが怖いな、嫌だなとずっと思っていると、その時あなたの体から恐れの波動というものが出ています。この恐れの波動が癖物なんです。なぜなら見えない世界では、波動は同じ波動を出しているところに集まってくるという仕組みがあるからです。あなたが出している波動というのは、同じ波動のものを引き寄せるというルールがあります。あなたが恐れの波動を出し続けていると、この世の中で人々が怖いなとか、こうなったら嫌だなと思っている、あらゆる不吉なことを引き寄せる可能性があります。例えば、事故に遭う、怪我をするとか、体に不調が出てきたり、病気になるとか、泥棒に入られたり、事件に巻き込まれるとか、愛する人と気持ちが通じ合わなくなる、かっこ相手と波動がずれるとか、普段は全く問題なく進んでいることがトラブル続きで進まなくなるとか、大切にしているものが壊れる、かっこなくなるとか、こういう嫌なことが次々と連鎖して起こってくるのです。こういうことが一つでも起こったら、ああ、これは神様が恐れることをいい加減にやめなさいとメッセージを送ってきているんだなと気づくことが大事です。そしてお守りの言霊を何度も何度も言いましょう。雨の皆かぬし様、お助けいただきましてありがとうございます。この言霊を何度も何度も言っているうちに、あなたの心から恐れがスーッと消えていきます。そのうちに、ああ、このトラブルが起こったおかげで私は大切なことに気づかせてもらった、 ありがたいなという感謝の念さえ生まれてくるでしょう。そうなれば、さらなる恐れを呼ぶことは絶対にありません。しかもラッキーなことに、あなたに起きた問題やトラブルは必ずいいことに転じていくのです。人は恐れを克服するために生まれてくる。人の心は愛かっこ光と恐れかっこ心配や不安の2つでできています。愛が心に広がっているときは恐れを考えることができません。心の中に愛が広がると、あなたは神という存在を強く信じることができるようになります。そして自分を信じ、自分を愛することができるようになります。あなたはお守りの言霊を繰り返しているだけで、自分を助けてくれる神様の存在をいともたやすく確信できるでしょう。そしてあなたの心に確信が生まれた時から、あなたの現実は確実に変わっていくのです。恐れさえ克服すれば、あなたの人生はあとは愛しかありません。ですから恐れを克服することが、幸せが満ち溢れる人生を作るための最も重要なキーポイントになるでしょう。言ってみれば、私たちは自分の恐れを克服するために生まれてくるのかもしれませんね。どんなに強いトラウマ的な恐れを持っていたとしても、私が今回あなたに教えたお守りの言霊でそれを打ち消すことができます。まるで特効薬のような強烈なお守りの言霊なので、安心してくださいね。ただしトラウマが強い人ほど何度も何度も言うことがポイントですよ。お守りの言霊を言ったら、すべてを神様にお任せする。さてここで神様に上手に助けてもらうための大切なポイントがあるので、それをお話ししますね。お守りの言霊を言った後に、私ってどんな方法で助けてもらえるのかしらとあれこれ考える人がいます。きっとあの人が助けてくれるんだわとか、きっとこういう方法で助かるのね、そうに違いないとか、いろいろ妄想が膨らみそうになりますよね。しかし途中の経過をあなたがあれこれ考えなくてもいいのです。ほとんどの人はそれを考え始めると、あれ、でもあの人まだ何も動いてくれていないなとか、この方法で本当にうまくいくのかしらとか、またも心配や不安が心に広がってしまうからです。神様があなたを助けてくれるときは、今のあなたが想像もできない方法で助けてくれることがほとんどです。あなたの内神様は大元の神様である雨の御なく主様と連絡を取り合って、あなたにとって最高の方法を選んでくれます。そして最高のタイミングであなたを助けてくれるのです。それは神様が決めることなので、あなたが考えることではないのです。余計な心配をして心配の波動を出していると、神様の作業の邪魔をすることになってしまいますから、注意してくださいね。あなたはとにかく雨の御なか主様、 お助けいただきましてありがとうございますと何度も何度も言っていればいいのです。これは神様を信頼して待っていますという合図を送っていることにもなるのです。天国言葉とのパワーの違い。私が今回あなたに教えたお守りの言霊、雨の御中主様、お助けいただきましてありがとうございます。これははっきり言って最高神からいただいた最強の言霊です。これ以上光の波動の強い言霊はありません。ですから何が起きてもこの言霊だけを何度も言っているだけで助かってしまうのです。かっこと一人さんは思っています。今まで私は天国言葉というものを皆さんに勧めてきました。かっこ天国言葉は愛しています、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許しますという言葉です。この天国言葉にも確かに光の波動はあります。何度も言っているとあなたの人生が良くなっていきます。しかしズバリ言ってしまうと、雨の御中主様、お助けいただきましてありがとうございますと比べるとパワーに歴然とした差があるのです。どのくらい違うかというと、あなたの心が暗くなった時、言霊の力で心に明かりをつけたいと思ったとしますよね。天国言葉を言っているとあなたの心にポッと明かりが灯りますが、それはあなたの部屋に電気をつけたといった感じです。しかし雨の御中主様、お助けいただきましてありがとうございますのパワーはその程度ではありません。この言霊を言った途端、地球に太陽が昇る、地球全体が明るく照らされていく、そのくらい強烈な光の波動なのです。かっこと一人さんは思っています。神様は今お守りの言霊を広めてほしいと願っている。実は一人さん自身は今回皆さんにお教えしたお守りの言霊の強烈なパワーにずっと前から助けられていました。しかし正直言うと、雨の御中主様、お助けいただきましてありがとうございますという言霊を世に出すことにためらいがあったのです。それは神の名を言うと宗教だと思われるのではないかというひとりさんの中の恐れです。もちろん私は宗教家ではありません。れっきとした事業家です。ちなみに私は生涯納税額日本一の実業家です。事業でしっかり稼ぎ、たくさんの税金を国にしっかり納めています。宗教団体というのは税金を払う必要がありません。私のやっていることが宗教であるなら、私はたくさんの税金を納めなくてもいいのです。このことからでも私のやっていることが宗教でないのは明らかなんですよね。しかし世の中にはいろいろな人がいます。神様のことを口に出しただけで宗教だと誤解をする人がいたり、私のことをよく知らない人が勝手にいろいろ言うことがあります。それが私はたまらなく嫌でした。ひとりさんは普段嫌だなぁと 強く思うものがありません。大抵のことは魂の修行だと思って受け入れ、明るく乗り越えていこうという気持ちで楽しく生きています。ところが宗教と誤解されるということに関しては、とにかく嫌で嫌でたまらないのです。私の唯一の恐れだと言ってもいいでしょう。余談ですが、私の宗教だと誤解されたら嫌だという恐れはトラウマ的な恐れであり、魂の奥深いところから来ているようです。多分私は前世で宗教的弾圧を何度も受けたり、そのことで非常に辛い目に遭ったりしたのでしょうね。ですから正直に言いますと、私はお守りの言霊のとてつもないパワーを知っていながら、皆さんに話すことができないままでいたのです。ところが先日、私の体の具合が悪くなりました。こういう時は神様が私に恐れをなくして進みなさいとメッセージを送ってきている時なのです。かっこと一人さんは思っています。神様、一体私は何をしたらいいのでしょうかと神様に聞いてみると、なんとこの言霊が改めて降りてきたのです。雨の御中主様、お助けいただきましてありがとうございます。このお守りの言霊をどうやら神様は世に広めてほしいようなのです。今こそこの言霊を多くの人が必要としているんだよ。神様はそうおっしゃっているのです。私は非常に戸惑いました。恐れで心がいっぱいになりました。しかし勇気を振り絞って神様のメッセージに従うことにしました。ですから今回、私は本当に本当に持てる勇気のすべてを出し尽くして皆さんにお話ししているんですよ。私のお弟子さんの花江さん、かっこ増岡花江さんはゴキブリが大嫌いです。ゴキブリを見ることはおろか、ゴキブリがいそうな場所、かっこ流し台の裏とか冷蔵庫の横とかは覗こうともしません。外でゴキブリに遭遇すると100メートルぐらいダッシュして走って逃げていきます。でもそんな花江さんに、自分が心から信じていて愛してやまない神様から、みんなを助けるためにゴキブリと接吻しなさいとメッセージが来たとします。かっこもしもの例え話ですよ、笑い。花江さんは何度も何度も迷った後、震える手でゴキブリをそっと手のひらに乗せて、顔をそろそろと近づけて接吻しようとしている。どのくらい勇気がいることかわかるでしょう。私にとって今回やっていることはそのくらいの勇気なのです。ちょっぴり分かっていただけましたか？